願いいたします。それでは一箇所聖書を開きしてセミナーに入っていきたいと思います。第一コリントの14章の一節をお読みいたします。第一コリント14章一節、参加の方は337ページです。第一コリントのコリント人の手紙第一14章一節、愛を求めなさい、また御霊のたもの、特に予言することを熱心に求めなさい。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。あなた今日も豊かにこのセミナーの時を導いてくださることをありがとうございます。御心のセミナーの時を導いてください。感謝します。イエス様のお名前によってお願いいたします。
アメン。
感謝します。主の御名前があります。祈りのミッションがですね、回って祈りがですね、回っておられたらってご存知の方も多いと思うんですけども、シーバー牧師のですね、弟さんが、召されまして、それで膝牧師が指揮されて告別式にですね、また私も行かせていただいたんですけども、本当にお祈りありがとうございました。で、本当に両方とも100名ぐらいの方々がですね、本当にこうイエス様を信じる告白をされてですね、本当にこう神様の栄光をいただきました。その地域では初めて その葬儀者として初めてのキリスト教の葬儀っていうですね状態でしたし、また来られた方もほとんど福音を初めて聞いた方ばっかりだったと思うんですけども、みんな真剣に聞いておられてですね、本当に祝福されました。また伊沢口の最後にですね、国士が終わった最後にもう一度だけよみがえりの祈りをさせてくださいって言われてですね、その初めて来た方々の前で私たちも一緒にこう祈ったんですけども、ちょっとどういう反応されるかなと思って私もちょっと思ったんですけども、でももちろん少しはですね、こう一緒真剣に祈ってアメンとか言うのでちょっと驚いた方もおられたと思うんですが、ただなんかこう私たちが真剣に祈っていることをですね、この木っていうよりもすごく好意的に皆さん見ておられたですね。だから本当にこう、家族の立場に立ってみたらですね、本当に蘇ってほしいっていう気持ちはもう十分伝わったと思うんですが、真剣にこう蘇るために祈ったことをですね、他の人たちもこうすごくこういい形でですね見てこられたんですね。だからこれから本当にもちろん天に御心があって召される方がおられると思いますし、また蘇ってくる方もですね、これから本当におられるんだなってことを、すごい近づいてるなってことをですね、回されて帰ってきました。感謝します。短くですね、お話をしていきたいと思うんですけども、賜物のことについてですね、また学んでいきたいと思うんですけども、御霊の賜物は9つあって、癒しとか予言とかですね、素晴らしい賜物なんです、神様のプレゼントなんですけれども、必ずこう聖書のですね、聖書に従って用いるという大前提があるわけです。で、前日予言の本かなんかに書いたと思うんですけど、パウロ秋元牧師がですね、ある方のお宅に行ったら、そのどうも見た本があると。そしたらですね、これ自分の本じゃないかと思ってですね、でその人に言ったら、いやこれは私の本ですって言われたそうですね。でも本を開いてみたら、その自分がよく線を引くものですからですね、こう線がいっぱい引いてあって、やはり自分の本だと分かったと。それでその方の書棚にですね、なんと10冊ぐらい自分の本があったんですね。で、私もよく東京にいた時に徹夜でですね、パウロ牧師 その、書斎っていうそこで祈らせていただいたんですけど、本がいっぱいあるのでみんなこう適当に借りていくんですけど、返さない人もいるんですね。で、賜物もですね、神様からの借り物っていいますか、預けられたものなんですね。ですから決してこう自分、その私たちもその自分にすごい賜物が現れてきたり、教会の賜物が現れてきたら、こう自分のものってですね、思いがちですし、またそれが起こってしまいがちだと思うんですが、決してそうではないということですね。神様のものであり、この教会のものであるということをはっきりとですね、覚えておきたいと思います。そうでないと、称賛されたりした時に、私たちこうふうっと高ぶってですね、称賛の霊に本当にやられていってしまうと思うんですね。はっきりとこう身体のものであるっていうことをですね、はっきりとさっきの借りた本じゃないですけど、これは借り物だと思ってですね、本当にこう最後まで神様のために正しくですね、用いれるように祈っていきたいと思います。それがですね、第一コリントの14章の 12章の11節12節また、12章の、27節のところですね。一つの体の私たち一つ一つの一人の部分であって、お互いにその器官としてですね与えられているということが書かれております。また14章の39、40には秩序に従って用いなさいと書かれています。ですから教会に与えられたものなので、教会の、権威と秩序に従ってですね、立てられている牧師さんとか、立てられている方に従ってこの賜物を用いていくということが大前提であるということを覚えていつも行きたいと思います。で、どうしてもその私たちも惑わされやすい時が多いと思うんですけど、人間ってですね。でもやっぱ一つ大きな問題はその教会観がですねしっかりしてないということが、まあ、本にもこう書いてありますけども、聞き従いとか教会観がこうはっきりしてない時に私たちはこうすごく惑わされやすくなっているということをですね、吟味もこうめちゃくちゃになっていってしまったりします。ですから私たちを教会ということをですね、教会のものであるということを捉え、また教会の秩序に従って用いるということをですね、特に霊的な言葉に関しては徹底してですね、いく必要があります。またそれをですね、これから来る方がですね知らせていく必要があるということを覚えていきたいと思います。でもう一つは吟味をするということですね。必ずどんな方がこう予言をしてもそれを神様から来たものかどうかということを吟味していくということをですね徹底していきたいと思います。でこれから特にいろんな方々がですね、上の畑が本格的に始まるということもありますので、その時に私たちがこの正しく吟味して予告予知指示が始まってきた時にですね、本当にこの私たちのこう聞くことが問われてきますし、聞き従いが問われてくるので、吟味をですね正しくするということをですね、学んでその実践の中で学んでいきたいと思います。また私たち自身がですね予言をしないとその正しく吟味できないので、予言することを熱心に求めなさいと今日書いてあるとありましたけども、本当にこう予言をするっていうことをですね、人に言いながら私もですね自分が徹底してないということをですね思わされてるんですが、皆さんですね徹底して予言を語るっていうことをですね成していきましょう。それは私たちに正しく吟味をするためにも本当に必要なですね土台であるってことを覚えて読んでいきたいと思います。で特に今私たち群れではその、神の戦いであるということが語られてですね、信念の御言葉が与えられたんですけども、預言者の言葉に従いとありました。で本当に特に神の言葉によって主の働きを進められ戦いを戦って進めていかれるんですが、そのポイントに預言があるということですね。ですから預言、これから特にアンタキが始まる、もちろんなんですけど、各教会にもですね予告予知とか指示の働きがさらにもっと開かれてくる、これから開かれてくると思うんですね。ですからその時に予言を本当にこう用いていること、用い続けていることが重要であって、訓練を正しく受けていることが重要であるということをですね覚えていきたいと思います。で26世紀のですね、村上ですね、4番クズの時にもその隠れキリシタンの人たちがですね、予言を7代経ったら、その黒船が来て、そして自由にこう祈ることができてですね、信仰が自由になるっていうその予告予言を聞いて、その予告予言を握ってですね、それをこう信じていたわけですけど、そしてそれがこう成就してきたわけですけど、私たちもこう終わりの時代にこう予言がですね本当にポイントになっていくっていうことを覚えていきたいというふうに思います。であと今白馬キャンプもありますけど、本当にこう正しくこう訓練を受けるということをですね話していきたいと思います。ファール牧師すごい背が高いんですけど、なぜか走り高跳びの時にですねこう飛べなくてですね、自分だけビリになってしまったっていうふうに書いてありましたけど、それはその一生懸命飛ぼうとしてこう助走するためにですね、結局力が前に行ってしまって、本当は上に力を使わなくちゃいけないんですけど、結局自分は背が高いっていうですね、すごい有利な点があるのに、こう早く走ってきたために全部バーが落ちてしまったんですね。だから本当に軽く飛べばですね飛べたんですけども、だから本当にその教えてくれる人がいる、導いてくれる人がいるってことが重要であるってことですね。で私たちもその白馬や、正解ですね、訓練を受けつつですね、さらにこの正しくですね、賜物が開かれ用いられていくようになりたいというふうに思います。それではお祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。さらに各教会に賜物を開いてくださり、 真に神様、あなたの働きのために予告立ちや指示、または神様からの賜物がさらに開かれて用いられていけるようにしてください。またその備えとしても私たちが徹底して予言を語り、またこの訓練を受けていくことができるようにも助け導いてください。この時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。失礼します。